ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
マカハンニャハラミタシンギョSatsuki
So.
さ。はい、今からちょっとお話ししますので、どうぞ足崩されちゃってください。ですね、今日もちょっとね、たくさんの人に来ていただいて、まあ、結構遠方からも来ていただいているので、はい、ちょっと話したいと思います。はい、ですね、まず告知の方からいきますと、来週末は普通に土曜日曜あります。でその後いよいよね、京都へ行って、水曜日から19日から日曜日まで23日かなまで京都の方で春のお彼岸のセッションやります、ね、でその後、名古屋にね1日、土曜日に行ったりしてそれから4月の第1週に春桜セッションってね入れようかなと思ってます。はい、でそれで、これもすでにメールの方とか、まあ、Facebook の方でね書いてますけども、京都の、ね、春の彼岸接心と、4月の春桜接心ですね、でまあちょっといろいろ重要な発表はもうしてるから発表はしてるから、まあ、実際に会ってみるってことをねしますね。で、やるってはどういうことかというと瞑想のインストラクションの中に実際に入れてみるっていうねことです。まあ、普段のね、こういう日曜のだと、まあ、1時間半ぐらいしか時間取れないのでねこの中にちょっと新しい試み入れるともうこんがらがっちゃうのでそれできないんですけど、セッションだとね、1日中座ってるので、多分 2時間ぐらいにかけてメースインストラクション入れていきますの でその時にね最後の方に、いよいよシカンタ 3.0 っていうのをね入れる予定です。でまあどうせみんな失敗しちゃうのは決まってるんだけどまあいろいろやりながらねあでもないこうでもないとまあ多分これから始まると思いますね。まあ一応ねそういうまあこれ宣言をするのは今も言ったようにどうせ誰も呼吸をマインドフィネスの対象から落としたら多分みんな一気に思考の方へ行っちゃってとてもじゃないけどシカンタ 3.0 にはいかないのは分かってるんですけどもまあねでも一応その地図だけはねちょっともう示しておきたいので、ワンダルマの後、ワンダルメソッドの後何をするのかってね、どうせ、まあ、みんな疑問いろいろ持ってたと思うんですけども、一応ね、これで、道筋は示せたかなっていう、ね、気がしています。って言っても、それでも非常に漠然とした道筋なので、ワンダルメソッドが時間帯 3.0 へどう飛ぶのかっていうね、そこが非常に重要になってきますけども、もう、でもね、もう、お役に発表 して、やりますので、ですね、だからまあ今年から2014年 この春からね、3.0 が正式にスタートってあります。じゃあ今まで何だったのかと言われると今までは 2.0 から 3.0 への移行期間ですねっていうような感じなんですよ。まあ一応言っとくと、まあ、これは私の非常に個人的な歴史でもあるんだけどでも でも山下領土っていう個人の歴史はそのまま本当にここ30年の日本仏教の歴史とパラレルに進んでいるのでね、まあ一応ざっとね、復習の意味で言っておくと、私が本当に 1.0、 まあ私1982年にあんたちの方へ行って、で翌年に83年に藤田一生さんとね、このアップデートする仏教の協調者である一生さんとね、一緒に卓道を受けて、でそれでまあ総統賞の中に入ったんですけども、でまあそれでまあ 1.0 をずっと日本のお寺の中で、総統の中でやって、それからまあアメリカ行って、イタリア行って、それで日本戻ってきても京都の方でね、日本に来ている、外国の人に英語で座禅を教えるっていう、そういうスタンスで京都総統禅センターに、任されたんですけどね、京都から1時間ぐらい行ったところにある園部っていうね、とこの、お寺でですね。でまあそうなんだけども、じゃあ 1.0 がいつ終わったかっていうと、これもはっきりしていて、1995年の3月20日に終わったんですよ。で3月20日ってもちろん分かりますね、サリンが撒かれた日ですね。だからまあサリンが撒かれた瞬間に私の 1.0 は終わったなっていうような感じ、まあそれはね後からのこじつけですけどね、もちろん3月20日の時点では誰も一体誰があんなことしたのか分かってなかったですからね。まあただ振り返ってみると、まあ3月の20日から始まって、あの時点でまあちょっと終わっちゃったかなってね、でそれでまあその年にね、すぐ後に4月にもうティク・ナット・ハン氏にね、お会いできて、でそれでまあマインドフルネスっていう、まあそれはもう私もアメリカにいる時から聞いてはいたけども、まあでも実際にマインドフルネスを実践している人にお会いするのはその時が初めてで、でそれでちょっともう私の中では 1.0 がサリン巻かれた瞬間に終わっちゃってたんで、どうしていいのか分からない瞬間だったんで、でそれでもう一気にちょっと別の路線に行き始めて、でそれで、じゃあそこはまあそこが 1から2への移行期がですね、サリンを巻かれた瞬間に始まって、でいつまでかというと2001年に、ね、の6月か7月かにビルマ行くまでですね、まあ、その間に、それはもう本にも書いたですけども、徹底的に 1.0 がどうしてこういうことになってしまったのかっていうね、まあ、だからそれは、本の最後の、ね、6章に書いた通りに、まあ、もちろんオウムっていうのはオウムっていう教団が起こした事件ですけども、あれはやっぱり日本仏教全体の責任だっていうね、っていう日本仏教がきちんとしてなかったから若い人がみんなあっちへ行ってしまったっていう、どうしようもない事実があるわけで、それに対してやっぱり日本仏教の方で責任取らなきゃいけないんじゃないのってねずっと思ってたんですけども、まあそんなんで結局オウムをあそこまで追い詰めてしまったのはやっぱり日本仏教の責任であるってね、でそんなんで 1.0 が3月20日に終わってしまった。だからもうそれ以降はちょっと日本のお寺に住むことは私できなくて、それ以降一回も住んでないんですよ。訪れたことはありますけどね、当然ね。だからいつもその後は農家の空き家とかね、もう外へ出ちゃったし、あとは一本庵と、これは父の庵ですけどね、に住んでいて、っていうそんな感じでね、でまあそれでミャンマー行くまでね、ああでもないこうでもないを高知の山の中でやって、でそれで2001年にビルマ行ってもういきなり一気にビクマでなっちゃって、サムネイラは3時間で済ませてね、でそれでまあそうしたらもう本式なテレバードのビクですから、2.0 のど真ん中で、それでまあビルマとシリランカにずっと、合わせて5年いたんですけどね。でそうなんだけど 2.0 でとどまることはやっぱり私できなくて、 まあ、それはね、これも散々話してきたから、言わないですけども、で 2.0 も結局2006年ぐらいに一応終わってしまって、でいつ終わったかっていうと、まあ、2006年のね、初め頃、私は最初にスリランカから、インドのブッダガヤへ行って、仏跡をずっと韓国の友人たちと回って、それからネパールのカトマンズへ行ったりして、ね、そこからその 2.0 的なものを乗り越えようっていうね、いう動きが始まって、それで日本帰ってきて、でまあこの一方案でずっと活動してきて、だから一方案の活動っていうのが、まあ2.0 をどうやって乗り越えるかっていうのが主な目的だったんですよ。でそれでね、ようやく去年、本を出して、でそれで今年の春にね、もう士官壇 3.0 って宣言しちゃいましたの で、 で今年の春から、仏教 3.0 は正式に始まります。で今までは2006年から今までは、まあ、移行期ですね、2から3への移行期っていうふうに捉えてもらったらいいんじゃないかなと思います。でこれはね、今言ったように山下領土という個人の歴史だけども、それは もろに日本の歴史とパラレルです。日本の仏教の歴史と、ね、パラレルなので、まあ、大体そんな風に世の中流れてますよね。まあ、オウムまでは、まあ、普通に、日本仏教もやってたんだけど、オウムでもう全部ガタガタになってしまった。で、当時ね、つい30年40年前の日本仏教をご存知の人ならお分かりのように、オウムの事件を頃に、誰の、私やってない、大丈夫ね、はい、日本仏教のね、スターのお坊さんたちがみんな次から次へと亡くなっていってしまった。うちも小正老師が亡くなったのは1998年だし、ね、その前にも山田部門老師とかね、ああいうスターの人たちが亡くなって、日本仏教を一時期を支えていた人たちが一気に、1990年代に退場していかれた。でそれでオウムがあって、それで 一応 1.0 は終わってしまった。その後、テラバダがものすごい勢いで入ってきたのはね、まあ、この中の何人かはそれにコミットした人たちだから知ってるかと思いますけどもね、ものすごい勢いで入ってきてきました、ね、ここの間、ね、それで本当に2000年に入ってから一気にテラバダがメジャーになったんですよね。本当に何十万部って本が売れましたからですね。でそうなんだけども、同時に、実際にそれで瞑想やってみるといろいろ問題が出てきちゃって、でそれでどうしても 2を超えなきゃいけないっていうのが、ここ数年 5、6年ね、一方案の活動とパラレルですけども、のみんなの日本で瞑想やってる人たちの問題意識というのは大体そこへ集まってきたと思います。まあ そういう人が一方案に来るか、余計私がそう感じるのかもしれないけれども、でそれでね、ようやく今年から正式に 3.0 が始まったかなっていうね、気がしてます。だから今、私が言ったのは、私の個人史と、日本仏教の歴史とがパラレルにここ30年の間進んできたんではないのかなと思います。でそれで、まあそれで今言ったのにね、皆さんのそれぞれの仏教の経験の歴史を当てはめれば、あ、そういうことかってね、ピンとくるかと思いますけども、でまあ、そういう、ね、流れで、来ていて、で今日はね、ちょっと2つのことについてお話ししていきます。でそれはもうすでに、ね、今朝、メールでお知らせしたように今朝の、ね、メールで最初の前奏っていうね、ことを内丸氏が言われたんですよ、ね、その問題と、それからあともちろん三河っていうものにどうしても、三河っていうものをなんていうかな、 侵食していく、まあ、私宿和って書いてあるんですけど、まあ、あの病気ですね。もう本当に運命的な病気、でこれは誰が A さんがどうのとか B さんがどうのとかね、あのグルがどうのとか、あの生徒たちがどうのっていう、そういう固有名詞の話ではないんですよ。もうっていうのか、全く同じ問題が A というサンガの中で、 B というアシュラムの中で、 C というあのチベットのお寺の中で、 D っていうテラバのお寺の中で起こっている。だからそれも ABCD っていう固有名詞とか場所とかも関係なしに、もう普遍的な問題であるのね。あのそれはちょうど本当になんかのウイルスが広まって、でそのウイルスはいろんな各国で、ね、広まって、各国で病気を出しちゃったり、場合によって、ね、死亡者まで出しちゃうことがあるけれども、そういう災難をいろんな国で引き起こしたウイルスも、でもそれは全く同じウイルスであるようなもんで、だからこのサンガとかアシュラムっていうものが内部に必然的に抱えてしまう病気ですね。これは本当に共通性があって、普遍的でどこにでもあって、毎度おなじみの話で、でだからこそ、非常に重要な問題で、ね、あのそれだってそれサンガの話、私サンガあんま関係ないし、アシュラムそんな、私別にヨガそこまであのコミットしてなくて、私はヨガをちょっとダイエットときれいになるためだけにやってるから、私関係ないわって言いとは言えないんですよ、ね、それはもう本当に非常に重要な問題を含んでますので、その病気ですね、これについてね、ちょっと今日は2つの主題についてお話ししたいんですけども、これは2つの主題っていうと2つ別々の主題があるかのように聞こえますけども、実はそうではなくて、あのまあ同じですね、同じです。まあそれはちょっとメールの中に、かなり書いたですけども、いやっていうか私メール書いて書きながら、あのメールを書き始めるときは2つのことについて書こうと思って書き始めたんだけど、書いてるうちに、あこれは同じだわって、ね、見事につながっちゃったんですけどね。そんなんでね、あのこの問題をちょっと今日はお話ししていきたいと思います。っていうのは、あのここを通らないと 3.0 がうまくいくわけがないんですよ、ね、それで、それとあと 3.0 一体何言ってんのよっていう、ね、人もいるでしょうから、あのシカンタザ 3.0 についてもね、もちろんちょっときちんとお話ししていきたいなと思ってます、ね、はい。そんなんでじゃあ入っていきますね。あのしつこく告知言うと、あの春の悲願接種ね、ちょっとね、あの男性もほぼあのいっぱいいっぱいなんだけど、女性がまだかなり余裕があるので、女性の方あのぜひぜひあのおいでください。京都非常にいいです。あの早春の京都ね、その後あと2週間もすると、まあ、あの桜が一気に咲き始めて、で特にあの私らがやるのはところはあの哲学の道の一本山に入ったとこなんでね、桜が咲いたらとんでもないことになって、まあ、それで台湾の友人たちはその我々から10日後ぐらいにね、1週間後ぐらいに台湾からいらして、あの桜を見るためにねっていうのでやってますので、ぜひぜひこの機会を見逃さないでください、ね、あのですね。はい、それでは入っていきますね。まず、仏教 3.0シカンダー 3.0 と、それから、最初の仏教、最初の禅僧っていうね、あのってことを、内山老子が言われていた、んですけども、それが、どういうことなのかね、あの はい、ですね、メールにも書いたんですけども、今週の火曜日のね、東京新聞の方に、コラムがあって、こちら編集員室っていうね、コラムがあって、まあ小さなコラムなんですけども、編集東京新聞とか中日新聞の編集員の人が持ち回りで書いていらっしゃるんですよ、ね、でそれでもうすでにこれ去年1回もう取り上げられたことあるんですけども、まあそこの姫野さんというね編集員の方が、実際にいらして、で、まあ、その後私が東京新聞に1月に発表した記事を書いてということがあったんで、まあ、つながりがあったんですけども、さらにもうちょっと話を聞きたいということで、2月ぐらいに、ね、いらして、それで、お話をさせていただいて、その結果が今週の火曜日に出たって感じなんですけれども、まあね、これは、まあ、このぐらいのことみんな知ってるだろうと思っていると、結構知らない人が多いのでね、一応私のバックグラウンドっていうか、前週の方のバックグラウンドですね、それがどんな感じなのかっていうことをちょっと押さえてもらうのには、ちょうどいい記事かなと思いますね。それで、まあ私もともと外州の安泰寺の方で、出家得道して、藤田一生さんと全く一緒ですね。で、もともと安泰寺っていうのは京都の、紫のですね、玄宅ですね、京都の北区、京都っていうのは不思議な町で、南は開けてるんですけどもね、北へ行くともすぐに山になるんですよ。で、もう山もそんな小さな山じゃなくて、本当に深山幽谷みたいな本当にすごい山にいきなりなるっていうねとこで、だから京都でも北へは発展できなくなってるんですけども、でその北の本当どん詰まりの、手前ぐらいのところにね、安泰寺とお寺が昔あって、でそれが、兵庫県の方へ移転した1975年ですね。それが、まあ、うちも小正老師が引退されて、た後なんですけどね。でその、京都の頃は、七九輪紫の竹の林竹林ってね、安泰寺ってことで、でもともとね、それは七九輪学堂っていって、諸法現像をね、研究するために建てられた非常に特殊なお寺だったんですよ。でまあちょっとも、まあ、こんな安泰寺について喋ることはもうまずないだろうから、ちょっと話しちゃうとね、そんなんで、でだって安泰寺の経済的基盤というのが満州鉄道ですね、満鉄 の株価なんかだったんですよ。だけどで戦争が敗れて満鉄になってなくなっちゃって、それで一気に貧乏寺になっちゃって、でそれで、まあ佐伯小泥氏に任されて、で佐伯小泥氏って人は一年中ぐるぐる回ってる方なんでね、もちろん座禅会にですよ、接心とかにね、でそれで、まあ、実際は内山小四郎氏がずっと住職代理みたい、そして佐伯小泥氏が亡くなった後は正式に住職になって、でそれで、まあ、そこが四冠多田の、まあ、象徴的なお寺になっていったんですね。でそれで1970年代になると、アメリカで禅がブームに大爆発しました。鈴木真龍老師って方がね、サンフランシスコへ行かれて、そこでサンフランシスコ禅センターっていうのが作られて、で、まあ、そこでその西海岸のカリフォルニアのヒッピーさんたちの心をギュッと掴んで、でもう一気にもう大爆発を起こしたんですよ。ね、でその爆発の影響が、まあ、この例えばこのアップルのコンピューターというわけなんですけどねだからなんていうかな、その日本だとヒッピーっていうのはあくまでもカウンターであって、なんか本当にメインストリームがあって、それにちょっと
反抗した人がちょっと山の中で自給自足をなんかやるっていうようなイメージですけどもね。だから社会に対して何のインパクトもないですけれども、アメリカの場合はそうではなくて、まあスティーブ・ジョブズさんが典型的ですけども、まあ若い時にはそういう、インド旅をしてね、それである非常に精神的な価値を感じて、でそれで社会からドロップアウトするんではなくて、その社会のど真ん中のところでそれを入れ込んでやろう、でビジネスのど真ん中のところでねっていうような動きがあったんですよ。それがシリコンバレーの基本的な精神なんだけども、それが全然日本では伝わってないですよね。だから、まあ、とにかくそれの一つの導火線、導いたのが、その、春流鈴木浪士っていう人の禅が、アメリカ、サンフランシスコへ行って、そこで大爆発を起こした。っていうとこなんですよ。で、それがもうそのまま、その後のアップルとかにも影響、ものすごく影響を与えてるし、基本的な流れとしてですね。で、それで、その、ヒッピーの人たちが、でも禅は日本が母国だからちょっと、日本へ行って瞑想座禅したいっていうん でどこへ来たかっていうと、みんな安泰寺で来たんですよ。で1970年代ですね。だから安泰寺で小さなお寺だったんだけども、それでも精神やると100人以上来ちゃって、で内村氏はそれを全部タダで止めてっていうのは、まあもちろんスポンサーがいたからですけどね、っていうんでもう安泰寺も大爆発を起こしてしまったっていうようなことがあったんですね。で、それで、まあ、その京都の方で士官多座のお寺として非常にとんでもない大爆発を起こしたわけですね。で、だけどその後1975年に内村氏が亡くなって、ごめんなさい、亡くなってないです。引退されて、とんでもないです。ごめんなさい。引退されて、それで、兵庫県の方へ移って、それで自給自足の道となった。でそこへ、まあ、私とか藤田一郎さんがね、行ったって感じですね。まあ、だから、まあ、そういう、士官多座の、正木小太郎氏というのは士官多座の代表的な方で、駒沢の教授もされた方なんでね、圧倒的な影響力があって、で内村氏は内村氏で、表には出なかったですけども、圧倒的内村氏は内村氏で、圧倒的な影響力ね、内村氏の生命の実物っていう日本語の本が、オープニングやヘンズドフォートだったかな、訳されて、それはずっと、ロングセラーとしてね、まあ一応全アメリカで禅を学ぶ人たちの、基本的な本として未だに読まれているというね。だからそういう影響力を持っているんですよ。日本の国内でも、海外でもですね。はい。で、まあそういう、流れがあって、それでも私も藤田さんもその流れの中で来て、で、まあ、で当然、日本国内で行ったら腐っちゃうんで、まあ、ちょっと外に出てこいっていうんで、まあ、私も一緒さんもね、行って。まあまあ、そういうことはね、ちょっと本の中に詳しく書いたんで、もうここでは繰り返さないですけども、まあ、そういう、流れがあって。で、で、この姫野さんという人がなぜそこに注目をしたかっていうと、今ね、日本の仏教の中で、かなり、活発に動いている、あるいは発言しているのに、安泰寺関係者が非常に多いっていうことなんですよ。ね、それで、まあ、この東京新聞さん自身も、去年の秋から、心のページの時代に、ページですね、藤田さん、私、それから今の安泰寺の住職のネルケさんですね、が書いて、たりして。じゃあなぜそんなに一つのお寺にからそういうたくさんの人が今出てきているのっていうね、いうのが基本的な疑問点だったんで、 まあ、それをまあ私に聞いてきたんですけども、でまあ、それで、答え、まあ、いろいろね、あのお話をして、それで、まあ、それがあのこのコラムになってるんですけど、まあ、ただね、ちょっと小さなコラムなので、あのとても2時間喋ったことのほんの本当一部しかここには書かれてないんですけれども、ただね、やっぱ本質的なことをきちんと掴んでらしてるなってね、思ったんですけども、まあ、まあ、私の言葉として、千丸氏は自分の生き方を棚上げにせず、修正、自己、ね、自分ですね、本当の自分ですね、を問題にされ続けた、と山下住職は小さな伊織で語った。釈尊も自ら苦悩を背負った宗教者だった。自己の病を問題にしない仏教は国際性や普遍性を持ち得ないと住職は考える。指定が全人格丸ごとぶつかり合う中で本物は伝承される。一方あの仏壇に内間老子の遺影が安置されていたね。まあ、そこですね。折り紙作家でもあった鶴のような老子の顔は何とも優しいってね。うん、まあ、この写真本当にいい写真でね。あの本当にこの、あの内間老子の本質を掴んでるなと思うんですけども、で結局ねあのここで何が問題かっていうと、まあ、自己の病、まあ、これは自分も自分が患者であることっていうねあの東京新聞に書いた、ものですけど、まあ、要するに自分自身が問題でしょっていうねあのそのそこからしか出発できないでしょってねっていうこれは私らにとって当たり前なんだけども日本仏教の中で必ずしも当たり前ではないで、まあ、多分ねここ、まあ、今日すみません今日はちょっと日本のお坊さんが何かいらっしゃるのであれなんですけどもあの、ね、まあそれ以外の一般の人は多分ピンとこないと思いますけども、まあ、皆さんにとって、まあ、それぞれ切実な問題があるから瞑想するね、あの仏教を学ぼうとするわけであってで、だからもう最初から非常に問題意識ははっきりしてるわけですね、これも何回も言いましたけども、まあ、例えばセブンイレブンに別の用事で行って、その用事を済ませてでついフラッと、ね、スイートコーナーに行ってしまってつい思わずちょっと一つ買って食べる、ね、だからそれほど必然性がないのに何か物食べ物を買って食べちゃうってことはいくらでも私らはあるわけですね。だけどもそれと同じように何かセイロガンを飲むってことはありえない、ね、セイロガンっていうのはやっぱりもう下痢でもうどうしようもないくなって何とかこの下痢を止めたいっていう非常に強い思いで飲むものであって、ね単なる時間つぶしのために飲むわけじゃないわけですよ当然、ね、だから、座禅とか瞑想とかに来る人たちはもうすでに非常に強い問題意識と必然性があってやってきてだからこの薬、この、問題を解決する方法を教えてくれっていうね、はっきりしてるわけなんですよ。でそうなんだけども、日本の仏教でねあの問題点なのはあのこの問題意識がないままにお坊さんにをやってしまうってことがあるのね。これはちょっと一般の人はピンとこないかもしれないと思うんですけどもこれ本当に非常に大きなあの問題でしかもあのなんていうかな一応お坊さんだったらあのもう仏教のこと、ね、これが浄土系のお寺の住職だったらば浄土について、ねもうすでに分かっているはずだっていう期待があるわけですね。で禅宗系のお寺だったらば悟りについて住職さんは分かっているってはず分かっているはずだっていうことに一応なってるわけですよね。で、まあ、禅宗のお寺の住職さん、浄土系のお寺の住職さんだといきなりもう世間からそう見られてしまうわけなんですよ。 で、そうなんだけども、実は私、浄土があるのがよくないのがよくわかんないとかね、お悟りっていうのがどうもピンとこないとかっていうことは、とも言えなくなってしまうわけなんですよ。これが。ね。で、そうすると、なんか、まあ、そこを非常に曖昧になってしまうっていうようなことがあるので、それで私がこの間の、東京新聞に書いたのは、まずは、お浄土が実在するのかしないのか、実は私ピンときてないんだっていうね、それをまずは正直に認めてしまおうっていうね話で、でっていうのは本当に浄土がピンときてるかピンときてないのかっていうことをもう問題にしないのが問題なわけで、だったらばそうではなくて、実は私はどうも本当に自信を持って浄土があると言い切れないんですって、それだったらそれをそう認めようよ。そう認めた上で、じゃあどうしたらお浄土っていうのは本当に実在するんだってことを、リアルに認識できるのかっていうね話に持っていけるんですよ。だけどそれをその最初のところ曖昧にしちゃうと全然前へ進まないのね。だから私が今言ってるのはまずはそこを認めちゃおう、ね、実は私浄土はピンときていないんですってね認めちゃおう、ね、でその上でじゃあどうしたらお浄土が本当に実在するんだということを本当にリアルに親鸞さんがこう言ってますとかね法然さんがこう言ってますとか大無量寿経にはこう書いてありますとかそんなそういう話ではないしそういう人ごとの話ではなくて、まあ、それも、学んだ上で本当にじゃあどうやったらお浄土っていうのは本当に実在するんだということが本当にリアルに感じられるのかっていうことですね。で私がなぜそんなことを言えるかっていうとあるからなんですよ。そのお浄土が本当に実在するということを本当にリアルに、実感できる方法がですね。だけどもそれすらもまずお浄土が実感できていない私っていうのを認めるのがまず大絶対条件であって、じゃないといつまでたってもごまかしが続いていってしまうということです、ね。だからそこをまずはごまかさない、ごまかさない上でじゃあこの方法をやってみようよ、その方法をやったら本当に本当にお浄土ってのは実在、リアルに実在するものなんだってことが、リアルに実感できるから。っていうそういう問題性ですね。それが、ことで、そうなったら、それは当然、国境なんて関係ないですよね。国境なんて関係なくて、その方は、日本人がやろうが、アメリカ人がやろうが、台湾の人が、韓国の人が、インド人がやろうが、一切関係なし。だから、まあ私もこれ今日本語で喋ってますけど、これ日本人で、今日本に行って日本人を相手だから日本語で喋ってるだけであって、でこれはこのまま場所を移動したら英語にスイッチするだけであって、ね。で、言ってること全く同じこと言ってるんですけどね。英語になったからって別にこれを英語で喋るだけの話で。で、まあ、で、そのまま、それで、国際性や普遍性があるに決まってます。そんなものは。ね。じゃあなぜかって言うとみんな同じだから。結局みんな悩んでるところは日本人の悩みも、アメリカ人の悩みも、ビルマ人の悩みも、インド人の悩みも、ね。台湾や韓国の人の悩みもみんな同じだから。ね。結局みんな同じ病気にかかっちゃってるから、だから同じウイルスのでみんな苦しんでるんだから、このウイルスに対する特効のワクチンが手に入ったら、このワクチンによって日本人も救える、アメリカ人も救える、韓国人もインド人もフランス人も全員救える。そういうも当たり前じゃん。ワクチンに国境なんかあるわけがないしね。当たり前の話ですね。だからバンダロメソッドっていうのはそういうワクチンです。ワクチンだからウイルスに強烈なウイルスに苦しんでるアメリカ人も日本人もインド人も全員救えるっていう、それがお浄土だろうが、禅宗系だろうがね、日蓮系だろうが、真言宗だろうが、あるいはテラバダだろうが、チベットだろうが、みんな同じですね。ってことなんですよ。ね。で、要するに、それを、私が内山老師から学んだのは、結局、やっぱりこの自分が問題だろうっていうのも、何ていうか私にとってそんな当たり前だろうと思うんだけども、その自分を問題にしないっていうとんでもない問題があったから、 だから内山老子が実にユニークで、新鮮だったわけですね。だからこの内山老子の、あの流れの中に私とか一生さんとかがみんな集まってきた。でそれで私それからもう30年経つと、まあ、みんなが社会に向かってあの発信し始めているってね、あの新聞に書いたり本を出版したりいろんな形でですね、あのっていうようなことなんですよ。でそれであの、うん、で、まあ、この方書いてるのは指定が全人格丸ごとぶつかり合う中で本物は伝承されるっていう、ね、そこで要するに人格と人格とが、ぶつかり合う、っていうことですね。で、あのね、でそこら辺からちょっとようやく入っていけると思うんですけども、あのでこれどういうことかってね、あの、であのこの東京新聞の、ね、編集委員の人とも話したんですけども、例えばこの編集委員の人ももちろん新聞記者としてずっと生きてこられて、まあ、編集委員になったんですから、まあ、本当にすごかったんだと思いますけどもね、あのだけども一度もその全人格がぶつかり合うようなことを自分は経験していないって言うんですよ。その職場の先輩とかね、職場の先輩からももちろんいろいろ教わったけれども、その全人格がぶつかり合うというようなことをですね。で、まあそれはまああのそういう職場だからかなとは思うんですけども、でもその後ね、私もあの仏教の、いろんな道場へ行っていろんな国へ行って、いろんなとこへ行っても、まあさすがにその全人格がぶつかり合うっていうのがそんなにあるわけではないんだなってことはね、その後、知ったんですけども、だからその自分っていうものを問題にしないんだったらば、仏教というのは単なる知識になってしまうし、単なるあのテキストにこう書いてあるっていう話になって、テキストにこう書いてあるってことと、自分がそれを本当に実感できているかできてないかっていうのは話は全然別の話であって、自分が実感できているっていうような自分を問題にするってことをしなかったらば、なんとかっていうテキストにこう書いてある書いてないっていうところはいくらでも論議ができる。だけどそこには人格のぶつかり合いっていうのはないっていう話になってしまいます、ね、だからそうすると人格がぶつからないところでは何かが本当に、生まれてくる、そしてそれが伝承されてくるってことがない。じゃあなぜ内山老子が1998年にもう亡くなられて、あと未だに影響を持っているのか、そしてそれがなぜ未だにいろんな人材を生んでいるのかっていうのがまさにこのポイントですね。要するに自分を問題にしたから、自分を問題にして自分が本当にどうなのかってことを問題にしたから、その人が格闘したことは、内山老子っていう人にとって内山老子が自分の問題を解決するために格闘したことが、今度は私が山下って人間が山下の独自の問題を解決するのに格闘するのに非常に役に立つ。当たり前ですよね。みんな結局だってみんな同じ問題抱えてるんだから、ね、あのでそれがこの山下って人間が格闘したことが、ね、みんな、ね、遠藤さんにもね、あの小沢さんにもみんなにも参考になる。だってみんな同じ問題抱えてるからっていうことなんですよ。でそれはもちろん日本人だけじゃないから、国際性も普遍性を持つのは当たり前ですね。はい。でそれで、でまあこの人格のぶつかり合いというのはもうちょっとこの後で触れますけども、それで一つが最初の前奏についてちょっと言っておきますと、西光泥氏っていう人はね、本当にいかにも気合いの入った人で、あの人は日露戦争に行かれて、あのとんでもない、手柄を立てた人で、まあ、要するに肝が据わった人なんですよ、ね、あの実際の戦争に入ってくる、 入って爆あの弾が飛び交う場所になると、もう今まで、ね、上官だって言ってた人がいきなり腰抜かしちゃったりとか、いくらでもあるわけで、でそんな中でもあの腰も抜かさずに、やった人ですね、うん、まあ、まあとにかく気合の入った人で、いかにも本当に前奏らしい前奏で、なんですよ。まあもちろん若い時あの法隆寺で有志とかめちゃくちゃかっちり勉強してるし、もちろん座禅もめちゃくちゃしてるしね、あの本当に、すごい人なんですけれども、それに対してね、内山浪士っていう人はあの早稲田の哲学を出たインテリで、まあ、で体が弱くて、東京の、いいとこの人でね、あの、まあ、ちょっと全然佐々木浪士とはタイプが違う人なんですよ。でそういう本当に昔ながらの禅僧っていうのがだんだんだんだんなくなってきて、でその昔ながらの禅僧の最後の典型的な人が佐々木浪士だったな。だから佐々木浪士のことを最後の禅僧ってね、言い方をよくされたんですよ。じゃあ最後の禅僧だったらその後の禅僧はどうなんだって話になるじゃないですかね。佐々木浪士が亡くなったのまだいるわけで。でそれで、で内山浪士っていう人は佐々木浪士と全く性格が反対の人でね、全然気合も入ってないしね、あのでこの人は何が好きか、あのあれかというと折り紙が好きっていうね、そういう折り紙をやるのがあるっていうような人なので、あの全然違うんですよ。で、そうなんで、じゃあ内山浪士としては佐々木浪士のような生き方はできない、佐々木浪士のような真似はできないわけですね、当然ね。でそれで何を言われたかっていうと、佐々木浪士が最後の禅僧だったら、じゃあ私は最初の禅僧になるって言われたんですよ、これは、うん、でこれとはどういうことかっていうと、もう昔ながらの禅僧のイメージの中で生きるのはもうやめるって話ですね。だから全く新しい枠組みを作るっていうことですね。だからことは当たり、だから要するに今までの古い枠組みの中で、その古い枠組みの中の最高を狙うのではなくて、第一もう狙えないから、もともとね、あのだって禅僧だったらもう禅僧っていうのは大変なんですよ。 もちろん座禅とか勉強とかお経を読むのもあれだけど、あの書道をちゃんと書けなきゃいけないし、あの漢詩もきちんと作れなきゃいけないしね、それはちゃんと韻を踏んだとかね、でちょっとあのだるまさんの絵も描けなきゃいけないとかね、あのっていうのを前奏たちはもうお嬢さん描いてくれってね、いろいろ色紙を持ってこられたり、あのやってね、あのでそれで下手に字がうまいと字ばっかり描かされちゃうんですよ。あの私が1年ついた七瀬一光浪士っていうね、この人も本当に素晴らしいあの前奏だったけど、あの新居浜の随王寺の人だけど、その人はちょっと字があの書道がもう天才的にうまくて、子供の時に天皇陛下の前であの書くぐらいにすごい人でね、でそうするとどうなっちゃうかと、みんなが書いてくれ書いてくれ書いてくれってあの頼まれて、であの老子も非常に義理堅い人なんで、それを丁寧に書くんですよ。だから一日中なんか書いてるっていうことになっちゃって、あのだからまあちょっとそういう禅僧としてのたしなみっていうのがたくさんあって、それを全部できなきゃまともな禅僧にはなれないんですけども、まあ私はまず書道がダメだから、もうそれで完全失格してるんですけど、だからまあ内山浪士もね、そんなんで、だからまあいわゆる昔ながらの禅僧の枠にはもう入らないから、入りたくても入れないっていうね、私もそうだけど、でそんだったらまあじゃあもう最初の、私は最初のあの前奏になる、要するに起業家なんですね。業を起こすわけですよね。だからすでに存在している大会社に入って、そこで出世するっていうことではなくて、ゼロから会社を作っちゃうっていうね、そういうことなんですよ。で、まぁ、あ、ちょっと違うから、まぁいいや。あの、それで、内山浪士も、あの、全く、佐々木浪士の 精神をそのまま受け継いでるんだけども全く違う道を歩かれたのね。でもちろんシカンタさんの一番本質的なところは全部受け継いでるけども、だけども内山老師は本当にいわゆる交互体ですね、あの韻を踏んだ漢詩とは正反対の普通の日本語の口語で、仏教を語っていく思いの手放しだとかね、徹底的に分かりやすい。だから、英語に翻訳することも非常に簡単なんですよ。英語に翻訳できちゃうわけね。だから英語に翻訳されたものがいまだに20年30年経っても、アメリカの禅をやる人たちに圧倒的な影響力を持つってことはあります、ね。でだからそういう全く新しい、スタイルで、要するに新しいスタイルを作られたってことですね。 で、ま、でそのスタイルが私らも私ですらやっぱり正直言って 20,30 年前ではやっぱりピンとこなかった。非常に新鮮だなと思うんだけども、一体何がどう新鮮で何がどう新しいのか、やっぱり 20,30 年前の私には結局分かんなかった。で今ね2014年になってあれから30年以上経ってようやく老子が何をされようとしてたのかがはっきり分かって、例えば老子は人生化っていうものを作ろうとされてたのね。学校でですね、学校には英語とか国語とか理科とかね社会科とかいっぱいあるじゃないですか、ね、理科とか社会科、それと同じところに人生化っていう科目を設けて、人生を、人はどう生きるべきか、ね、教えるってことを真剣に考えるんですよ、あの方は。それで考えるだけじゃなくて人生科のテキストまで作っちゃうってね。でテキストを2つ2冊ぐらいかな、すでに書かれているんですよ、ね。だからこの将来日本の学校にね理科とか社会科数学科と並んで人生科っていうそういう科目を、ね、学科を作って中学とか高校にですよ、ね、そこで、教えるためのテキストを今自分は書いてるんだっていうそういう発想なんですよ。でまああれが経ってもまだ人生化できてないんだけどもね、人生化ってまだ生まれてないんだけども、だけどこの発想すごいでしょ。でこう要するに何ていうかな、本当に人生で一番大事なものについて学校で何も教えてないじゃないのってね。それその通りじゃないですか。まあこの中で学校の先生いらっしゃるかもしれないけど、ね、英語だとかね、数学とか国語とかね、社会とか理科とか教えるけれども、だけども、そういう知識の前に、まず人としてどうやって生きるべきなのか、生きるってことはどういうことなの、死ぬってことはどういうことなの、ね。っていうことを、教えてない。だからそれをまず教えなきゃ。だからこれを今の話聞いてピンときたと思いますけれども、それと同じようなことをされたのが あそこの内丸氏のちょっとか池田明子さんですね。14歳の哲学っていうのはまさにそういう目的で、14歳の中学2年生に向かって人生とは何かについて語られた。ね。まあ2人とも同じような発想ですね。じゃあなぜこういう発想が池田明子さんと内山幸四郎氏の二人全然似てもつかない、まあかなり似てるところもありますけどね、かっていうと二人とも結局その人が生きるっていうことはそんな金感情じゃないだろうって話なんですよ。もっと大事なものがあるだろうって、そのもっと大事なものを何も今の学校教えてないじゃん。そのもっと大事なものを教える前にいろんな別のことを教えすぎちゃっている。これだったら人間おかしくなるのは当たり前だよね。だからもうきちんと14歳なら14歳、ね、中学高校生に向かって人生を生きるとはどういうことなのか、生きること死ぬこととはどういうことなのかをきちんと教えなきゃいけないっていう発想が 池田明子さんとか内丸氏を駆り立てたわけですね。そういう発想なんですよ、ね、でそのぐらいあの発想が今からすると、ああドンピシャリじゃんという思うんですよね。要するにあの要するにちょっと新しすぎたかな、ちょっと先を走りすぎていたかな、でちょっと先を走りすぎていたから1980年代1990年代の人たちにはちょっと分かんなかったかな、それが2010年代になってようやくみんなが理解 し始めたかなっていう気が私はするの で私自身あの私は本当内丸老師の弟子の中で一番内丸老師のファンだと思ってるんだけども、あの、やっぱり私自身が1980年代90年代では必ずしも完璧には理解してなかった。で2010年代になって今になってようやく分かってきたっていう感じがします、ね。そういう意味で全く新しい、種類の、前奏になるっていう話をされていました。で、まあ、その延長でまあそれよりかさらにね、私はラディカルに言っちゃってるんですけど、まあ、今仏教3、あの仏教 3.0 からさらにシカンタ 3.0 ってね、あのことになって、まあ、これは、ここ数週間の間あの、ずっとおしゃべり、おしゃべり話をしてきたんでね、今日はシカンタ 3.0 はさっといきますけども、まあ、シカンタザは、まあ、もちろん 1.0 と 3.0 があって、で 1.0 の大問題っていうのは何なのか、これはここ2週間ぐらい続けて話したからもいいと思いますけども、要するにシカンタザっていうのはなぜ、何がシカンタザなの、要するにあなたはもうすでに悟っているっていう大前提のもとで、だから今からどっかに遠くにある悟りに向かって走っていかなくていいんだよ、だから今ここでただ座ればいいんだよって話になってくるわけですね。それがシカンタザの大前提なんですよ。だけどもその大前提であるあなたはすでに今悟っているんだよっていうところが、不完座禅儀的に言えばどうもと円図っていうね、これも何回も朝日カルチャーまででも話しちゃったから、え今日 朝からの人何人か来てらっしゃるけども、あの、そんな結局ピンとこない、ね、あなたはすでに悟ってるんだよっていうところが、あなたはすでに悟ってるんだよ、だからこうしなさいこうしなさいこうしなさいっていうこの論理展開は分かるんだけども、この論理展開のもう一つ前のあなたはすでに悟ってるんだよっていう大前提が全然ピンとこない。でこれはまあなぜかっていうのはテレビドラマの第1話と第2話っていうね、2週連続のテレビドラマとして理解すればこうなるでしょって話はこの間ずっとここ数週間してるかも、今日は繰り返さないですけども、そういうふうにしてシカンタザ 1.0 っていうのがいきなりその自分では納得のいかない前提条件のもとで始まっちゃうから、この前提条件がピンときてないから結局みんな誰も自信を持てないシカンタザに対して、ね、だから、まあ、道場にいるときは、まあ、いやいやながらみんな座禅するけども、道場離れるとみんな座禅に対する絶対的に自信がないから座禅しなくなってしまう、あるいはそれを誰かに教えるってこともやっぱり自信できない、当たり前じゃないですか、自分が自信持ってないものって教えられないですよ、当たり前で英語が喋れないので英語を教えるわけにいかないしね、でもじゃあなぜシカンタザがなのかっていうのも、まあ、それはいろんな本があるから、あの実は我々はすでに悟っているからだとかね、まあ、いろんなこと言えるんだけど、でも実は我々は悟っているからだなんて実は全然ピンときてないわけだから、私としては、ね、だから当然自信を持ってシカンタザですなんて言えないわけで、だからそれが 1.0 の何とも言えない悩ましさだったわけですよですね。でそれでどうだったらそういう前提条件のないところで、やったらいいんじゃないのってところで今 2.0 がここ10数年の間に圧倒的な影響力を持ったわけですね、日本でね。でそれはまあテレビドラマの第1回目の比喩を使って説明して、まあ、これはもう何回も何週間も話したからもう今日は触れないですけども、その上で、どうしても第2話を作る必然性があって、仏教 3.0 というものがいよいよ出てきたんですね。でそれの、 シカンタザの流れで言うと、ね、それがシカンタザ 3.0 ってなる。で、まあ、具体的にね、じゃあ一方案では何をするのって話になるんですけども、まあ、今日のところはね、ここ数週間話したからもう繰り返さないですよ。でそれは今日のところ今話したの分かんない人は、ここ数週間の、ポッドキャストを聞き直してください。で全部話してますからね。でじゃあ一方案では具体的に何をするのっていうところで、まずはワンダーラマメソッドをする、体の微細な感覚を感じる、慈悲の瞑想をする、そして最後に、呼吸をに気づいていく。でそしてあの体の微細な感覚をどうしても感じられない人たちが結構大勢いて、でそうするとちょっとワンダーラマメソッドが成り立たなくなっちゃうわけですよね。体の感覚は感じられないと。感じられて初めて thinking mind が脱落して、 thinking mind が脱落したところで慈悲ってものが見えてきて、で慈悲っていうものが見えたときに、青空が見えてきて、で青空っていう場所に立って初めていろんなものに気づくことができるっていう、そういう流れですから。でバンダルメソッドだと、その最初の体の微細な感覚を感じるってことが、まあ、最初の第一歩で最初の難関なんですけども、でこれがどうしてもできない人たちっていうのがどうもいるっていうのがね、皆さんと話してて分かって、でじゃあどうしたらいいのってところで、ここはもうちょっともうヨーガの力を使いましょうってことでね、青空のヨーガ、青空のヒーリングってことで、東さんのね、東玲子さんの、方にちょっと、行ってくださいってね、ことを言ってね、で土曜日曜は両方あるから、できたら両方とも出てねってことを、出たらいいんじゃないのってことをね、ずっとここ数週間の間言ってきて、でそうするとヨーガっていうのが青空と、ヨーガっていうのはもちろんつなぐっていう意味ですから、何とつなぐの、もちろん青空とつながる、ね、でその青空とつながるための非常に具体的な、方法を非常に豊かに持っているわけですね、ヨーガっていうのはね、プラナヤマとかアサナとか、だからそれを全部その持っている力を全部使って、なんとか青空とつながって、なんとか、微細な感覚を見て感じていく、ね、だからワンダラメソッド、と青空のヨーガ、青空のヒーリングをもう並行してやっていただくっていうのがベストコンビネーションですね、ベストミックスっていうかね、だからそれが、まあ、だからそういうふうに一方案の接心はできていますね、青空のヨーガ、青空のヒーリングと、ワンダラメソッドを一日中ずっと朝から晩までやっていくっていうのが一方案の接心ですからね。はい、でそれで、まあ、それをやってもらう、ね、それで、まあ、とにかく体の感覚を感じられるようになって、thinking mindが脱落したところに慈悲っていうものが見えてきて、慈悲っていうものとエゴとを対比させて、慈悲の瞑想をやって、でそうして慈悲の場所っていうのがだんだんだんだん明確になってくると、それがそのまま青空の場所だから、青空の場所に立ったところで初めて我々は本当の意味での気づくってことができる、本当の意味でのマインドフルネスっていうのができる。単に俺が気づく、俺が認識するとかではないっていうところですね。で、そうすると、青空が呼吸に気づいていた。で、その時どうしても呼吸って非常に具体的な瞑想の対象が必要だったんだけれども、で、じゃあそれがまあワンダラメソッドの最後のところなんですけども、じゃあその後ね、じゃあどうしたらいいのってところで、いよいよ呼吸っていう瞑想対象も脱落させていく、ね、でそれで青空自身を見るっていう、まあ、そういう世界に入っていく。でこれはもうシカンダー 3.0 ですね。でシカンで最初ねワンダーメソッドは3本立てだから4本立てにしようかなと思ったんだけども、 それだとね、ちょっとメソッドっていうのと士官っていうのがぶつかっちゃうんですよ。で、士官多座っていうのは完全にこれはメソッドをある意味否定している、メソッド的なものをではないものを狙っているので、だから士官多座っていうのをワンダルマンメソッドっていうものの中に入れるのはちょっとね、すり合わせが良くないんですよ。で、そうなので、ちょっと考えを変えて、で、今までは青空の瞑想とワンダラメソッドっていうのはイコールとして使ってきたのね、イコールだったんです。まあ最初にワンダラメソッドがあって、それはある意味青空の瞑想だから、ここ 1,2 年の間青空の瞑想って言葉を使うようになって、で、ワンダラメソッドイコール青空の瞑想、青空の瞑想イコールワンダラメソッドっていう意味で私自身が使ってきたんだけども、ちょっとここに来てね、青空の瞑想っていう言葉の定義をちょっと今から、今週から変えました。ね、変えて、青空の瞑想っていうのは、ワンダラメソッドプラス士官多座 3.0 っていうふうに、今週からします。ね、だから青空の瞑想っていうのはもうこの一本でやってる瞑想を全体の名前ですね。で、じゃあ青空の瞑想って何をやってるのって言ったらば、まずはワンダラメソッドをやる。で、理想的にはこの青空のヨガ、青空のヒーリングと並行してそれをやる。ね、そして、呼吸に気づく、どこから気づくの、青空から気づくっていうところまで来たらば、そこで呼吸っていう瞑想対象を落として、あるいは脱落させて、で、それで青空が青空だけを見ているっていうところへ入っていく。それがもう士官多座 3.0 です。士官多座 1.0 っていうのは何のメソッドもなくて、何のメソッドもないまま座布の上に座ったら普通どうなるかというと、どうせシンキングするだけなんですよ、ね、だからどうせシンキングするだけだったらば、まずはちょっとメソッドをやろうよっていうのが私らの提案で、ね、だってどうせだってみんなもう頭がぐちゃぐちゃじゃないですか、ね、いろんなこと、明日のもうすぐにほら今だって明日のこと考えてるじゃないですか、ね、今だってほら昨日上司に言われたことを思い出してるじゃないですか、ね、そういうもうどうしようもない心を持ってるわけで、で、そのどうしようもない心を持ってる人間がいきなりメソッドないぞなんてやったら、どうせシンキングするだけに過ぎない、ね、それが士官多座 1.0 の何ともつらかった点なんですよ。だったらば、それだったらば、まずはね、ちょっと体の感覚見るぐらいから始めましょうってことで、まあ、ワンダルメソッドをやる。ね、で、そして、ワンダルメソッドも最後になったところで、呼吸という瞑想対象もついには脱落させて、で、青空が青空を 見る。っていう士官多座 3.0 というものを、やっていくっていう流れですね。まあ、ちょっとこれね、図式にすると非常にきれいになるって、まあ、これは図式だからきれいにしなきゃいけないし、まあ、理論も私が今喋ったようなんで、非常にきれいに喋れるんですよ。で、そうなんだけど、まあ、わかるように、これ実際やるとなると、また結構大変で、今度の、京都の精神科やりますけどね、どうせ皆さん、呼吸っていう瞑想、気づきの対象を落とした途端に、うわーってまた、天気が蘇ってきちゃったりとかね、いろいろあるに決まってるんだけども。まあ一応見通しとしては、青空が青空を見るっていうところを目指して、士官多座 3.0 っていうところをね、一応やります。これはまあただ今、地図だから、ね。この地図通りに、今のところ誰か行けるとは私自身思ってないんですよ。だから、3.0 やろうとして失敗して当然ですから、ね、で、そしたらもう一回ワンダラメソッドをきちんとやっていく、ね、でもワンダラメソッドの後何したらいいのっていう質問が どうしても今まで出てきたから、一応それはワンダラメソッドの後は、いよいよ士官多座 3.0 っていう世界が広がるよってことだけは今のところを、ね、宣言しておきたいってことなんですよ。いいですか。はい。で、それで、見通しがついて、3.0 のね、全く新しい、 が始まったですね。でその時にで、まあ、それはまあ、今言ったように瞑想どうせ多くの人が失敗しちゃうの分かってるんだけども、でもそれでもね、新しい、これで新しい時代はこれで切り開かれます。これ全ての 1.0 がシカンタで 1.0 が持っていた全ての問題が解決されるから、でこれでもうはっきりもう私総統省の質問言っちゃうんだけど、これで総統省は救われるはずなんですけどね。これでもう絶対大丈夫なんですよ。これ、でなぜかというとみんな士官座ができなくて泣いてたんだから、今まで。で泣くのは当たり前で、士官座 1.0 なんかできるわけないんですよ、本当に。まあ我々はともう言い切れちゃいますね、私は。で私はもう士官座の本場の本場もで育った人間だから、まあ言い切っちゃって、だから士官座 3.0 をやりましょうということをね、言います。はい。で、それで、で、そうなんだけども、まあ、これで一応、目処はつくんだけれども、ただね、まだまだ、いろんな問題がありすぎるわけなんですよ。で、で、どういう問題かっていうのを、先週、ちらっと、話したんですけども、ね。先週はティク・ナット・ハンさんのね、マインドフルネス・トレーニングの最初のところで、偶像化の問題を話しました。で、でどういうことかっていうと、その何かを偶像的に崇めてしまう、それが仏教の教えだろうが理論だろうが何かのイデオロギーだろうが、で そうすることによってあまりにも多くの苦しみを生んでしまうから、絶対に我々は何かの理論や教義を偶像視することは一切しない。で仏教の教えっていうのはあくまでも単なる導くための方便であって、この教えのために死ぬぞとかね、教えのために戦うぞっていうのは話として全然違うんだっていうことですね。で、これがね、これがまあ、マインドフルネス・トレーニングの最初に来る、最初ってことはまあ、要するに一番大事だと思ってるから最初に来ているはずなんですけどもね。だけどそれが、やっぱり多分ピンとこないと思うんですよ。偶像化って一体何を言ってるのよって。じゃあこれはちょっと狂信になる、狂信的にファナティックになるのをいざめてるだけなんでしょうってね。で、ピンとこないでしょうね。で、そうなんだけどもね、これ一体どういうことなのかっていうと、簡単な話で、要するにね、今、私らがワンダラメソッドとかシカンタ 3.0 っていうことで、これをやってもらったら本当に具体的に青空に触れることはできます。できる、で青空に触れられる割合がもう比較にならないほど高くなるんですよ。で今までのシカンタ 1.0 の世界でも何万人に一人は青空触れてきたんですよ。それがサイコードロシだったり、内山小正ロシだったり。で、あの人たちが青空に触れたっていうのはもう間違いないです。あの人たちが一生を見ればわかるわけで、だから彼らは座禅のために一生を捧げ尽くすことができたのね。だけど、その弟子になるとね、もうガタガタなんですよ。なぜ？あんなですね、触れられなかったからなんですよ。触れられなかったから座禅に一生捧げるってことはできなかった。だって建前だったらば数年ぐらいごまかせるんだけども、一生ごまかすことはできないですよ、建前では、ね、本音だから一生できるわけであって、本音だから一生座禅にために捧げるってことは、サイク・コドロシやウチマ・コジョロシはできたわけですよね。 だからあの人たちが、あの方たちが青空に触れていったっていうのは間違いないんですよ。でそうなんだけど、その割合があまりにも低すぎる割合が。で私が今 3.0 って言ってるのは、この割合を比較にならないほど高めちゃおうっていう話なんですよ。誰もが触れられるね、誰もが、青空に触れられるようにしてしまう、ね、あのアメリカのコンピューターの解説書にね、あの日本だとねよくほら猿でもわかるとかね、あの猿でもわかるなんとかなんとか入門ってね、 Windows なんとか入門とかねいっぱいあるじゃないですか、ね、でそれが英語になるとなんとかなんとか for dummies ってなるのね。ダミーってのはちょっと頭が空っぽな人っていう意味なんですけども、あので私はまあそこまで言わないとしても、まあ誰もが本気になれば青空に触れられる、今までのように天才的な人しか触れられないんではなくて、もう圧倒的な、確率で触れられることができる、それがワンダルメソッドプラスシカンダ 3.0 なんですけども、あのね、でそうなんだけれども、それをすると結局自分の中に本当に青空っていうものを感じることができる、ね、感じて、そしてそれを深めていくことができる、で実際何をすればいいのかも明確に分かるんですよ、ね、青空がどこにあるかも明確に分かる、この間から観世音菩薩のことを話してきました。観世音菩薩ってどこにいらっしゃるの、この近くで長谷寺にいるとかねまあもちろんここから歩いて20分のところに長谷寺があって、長谷寺には長谷観音って素晴らしい観世音菩薩がいらっしゃるんだけども、まあそれはそれでまあね、私も年のうち何回か行くしね、あの友達連れてね、外国の友達連れて行ったりして、ああやっぱ素晴らしいなと思うんだけども、だけれども観世音菩薩が長谷寺にしかいないってなったらとんでもない話じゃないですかね、長谷寺に行かないと観世音菩薩で会えないってなったらとんでもない話だって、そうじゃないですよね。だけどワンダラメソッドプラスシカンザザイコール青空のメソッド、青空の瞑想をやってる人だったらば、もう確実に、自分の中に慈悲の部屋っていうものを発見していきます。そして自分の中に慈悲の部屋を発見して、そこに立って世間を見たときに慈言慈修行、慈悲の目でもって修行を見るってことが実現する。今まで慈言慈修行をやってるのは観世音菩薩っていうなんかとても偉い人がやってると思ってたんだけども、ああだから観音様ありがたいよねって話になってたんだけども、そうではなくて自分の中に慈悲の部屋を発見することで、慈言慈修行をしているのは誰って言ったら私ってことになるんですよ。皆さんってことになるわけね。いいですか。だからもうまあ、長谷寺行ったっていいんだけど、もちろん長谷寺行くのを止めるっているわけじゃないんだけども、もうどっか別のところに観音様を求めるってことは我々はもうしない。じゃあ観世音菩薩ってどこにいらっしゃるのって言ったら、当然それは慈悲の部屋にしかいないってことですね。いや慈悲の部屋にどうやって行けるのって言ったら、ワンダラメソッドを通していきます、ね、そうなってくるじゃないですか。でそうすると観世音菩薩っていうものに対する向かい合い方が全く違うわけ。どっか遠くにある観世音菩薩に対してなんか私を救ってくださいって話では全然なくて、そうではなくて本当に瞑想を通して、ワンダラメソッドの瞑想を通して慈悲の部屋に入っていって、慈悲の部屋に存在している、慈悲の力ですね、それを経典では何て言いますか。それはもちろん観音力ですよ。観音の力ですね、だから念否観音力したらこういうことが起こるって書いてあるわけですね。山から突き落とされても空中にとどまって落っこちない、大丈夫、ね、あれは全然荒唐無稽な話でも何でもなくて本当の話です、ね、だけどそれは全然 SF とかそういう話ではなくて 本当に自分の中にある慈悲の部屋に触れたら、そこには本当の慈悲の力があって観音力がある、ね、だからやること全てがもう全部非常にきれいに整理されて、じゃあ私は観音様に会うためにどうしたらいいの、わざわざ、まあ、長谷観音行かなくても、ね、とにかく今ここで瞑想することで、慈悲の部屋に入ることで観音力に触れることができる、誰が、私が、皆さんがってことです。今よですか、別所さんがってことですよ、山下さんがってことね、大沢さんがってことですよ、他の特別な誰かじゃなくて、ってなった時にもうなんか変なものに頼るとかそういうこと一切もうなくなっちゃうじゃないですかね。で、でそれをでこれでようやくね、先週言ってたアイドラトラスですね、それどっかアイドルですよ、だから偶像ですね、AKB のこと言ってんじゃないですよ、どっかに、要するにそれはもう観音様っていうのは自分の外のどっかにいるっていうような発想なんですよ。わかりますかね、観音様っていうものを自分の中に見ていくんではなくて、観音様っていうのはどっか遠くにいる、どこに、あの人だ、あのグルがそうなんだとかね、あのリンポチがそうなんだとか、あの老子がそうなんだっていう、常に自分ではない他人をその象徴としてしまうことですね。だから他人っていうのは他人だし他人っていうのは他人だし、そのリンポチェとか老子とかセアドウとか、グルジとか、だってまあ普通の人間なんですよ。ね、ここにいかにもグルっぽい人がいますけども、ビビアガナンダシとかね、ラマナ・マハリシさんとか、イサルガダッタさんとかね、まあ、だけど、まあ、インドのおじさんたちなんですよ、本当に。だから、ビビアガナンダシって言ったって、まあ、インドのおじさんなわけですよ。で、インドのおじさんっていう、なんだけども、この人はやっぱグルなのね。なぜ？この人自身が青空に触れたから。だけども同時にこの人はやっぱりインドのおじさんという面もあるわけなんですよ。だからそこをごっちゃにするととんでもないことが起こってくるわけですね。で、それが、偶像化っていうことです。いいですか？で、だから自分の中に、例えばビベカナンダジっていうこの人が青空に触れたのはもちろん間違いない、ラマナもあるし当たり前じゃないですか、この人はねこの人14歳が青空の中に入っちゃった人だからね、だけど私らが例えばラマナに会った時に何をすべきなのかって言ったら、青空の入り方を教わること以外に何があるんですか、ね、もちろんラマナ・マハリシにもちろん崇拝するし尊敬するし、もちろんお拝をするだろうけども、だからといってラマナ・マハリシを偶像化したら話が全然おかしなことになってしまう、ね、で、まあそれでね、この今から、仏教 3.0 がいよいよ今年の春から正式にスタートするんですけど、その時に、まあ、あらゆる問題点が吹き出てくるのはもう分かってるんだけど、この問題点なんですよ。で、こういう時にね、なんていうかな、不思議なもんで、サンガの問題っていうのは本当になんかサンガというのは実に生き物だから、例えば一方庵のサンガにもたくさんの人が まあ、まあ別に所属してるわけじゃない、別にここは会員制にしてるわけじゃないんだけども、会員制にしてるわけじゃないんだけども、まあメーリングリストに載っている人、ポッドキャストを聞いてくださってる人ね、今日みたいに、わざわざ座禅会に来てくださってる人、まあ含めて、まあ漠然という意味で一般参加って呼んじゃってますけども、ある問題になると、あることが問題になると必ずそれに関するメールが来るんですよ。でそれも、それはいや私が頼んだからメールくれるんじゃなくて、ある A さんという人が A さんの問題に悩んで悩んで、それで私にメールくれて、でその A さんが悩んでる問題っていうのがまさに今私が問題にしてる問題だってる、ね、でそんなことは A さんは知らないわけだし、A さんは A さんの個人的な人生の中である問題に悩んできた。だけどもこの A さんという人が個人的に悩んできた問題がまさに今一本案が問題にしている問題である。そこ、まあ要するにシンクロしてくるわけなんですよね、そこら辺がね。でそれである人から、まあ、メールいただいて、まあこの間来た人なんだけど、まあヨガやってる人でね、でインド人のグルテからヨガをなさった学んでる。だけどもそのインドのグルをめぐって生徒たちの間に強烈な嫉妬の嵐が吹きまくっちゃってるっていうね、嫉妬の炎が燃えちゃってるっていうね。まあでもこのそして自分の中の嫉妬の炎自体が嫌で、この人はもう その場所から全部遠ざかったっていう話で、だけど最近ちょっとまた何かがあって、また自分の中嫉妬が燃えてきちゃったんで、どうしたらいいのっていうね、なって、まあもう本当におなじみの光景ですよね、おなじみの光景で、グルをめぐってリンポチをめぐって老子をめぐって、それから日本の自称最終下脱者をめぐってね、まあ、あらゆるところでそれが起こっちゃったわけなんですよ。で今でも起こってるんですよ。でこれどういう問題なの、なぜグルをめぐってみんなが嫉妬で狂わなきゃいけないの。これ簡単ですね、これグルへの向かい方が根本的に間違ってるからなんですよ、ね、要するに何ていうのかな、そのグルってインドのグルって言いましたが、インドのおじさんなわけですよ、ね、だからインドのおじさんっていう面もあるわけね。だけどその人が同時に青空に触れて、青空への触れ方も分かってるからグルなわけですよ。だけども同時に、だけどもその人はインドのおじさんにでもあるってわけですね。でこの2つをごっちゃにするととんでもないことになるっていう話なんですよ。だからまあもちろんどんな、それがインドの伝統だろうが、チベットの伝統だろうが、日本仏教の伝統だろうが、常にグルへの献身とかグルへの崇拝っていうことは非常に強調されるわけね。でそしたらあるグルっていう人がいて、それに崇拝する、献身をするしたときに、じゃあそのグルのどの部分に対して献身をするのかって話が全然違ってきちゃうじゃないですか、ね、で、まあ今私ら雲と青空っていう言い方をしてるけども、雲としてのグルに献身をするのか、青空としてのグルに献身をするのか、ね、で雲としてのグルに献身したらとんでもないことになるわけね。なぜかわかりますね。だってその辺にそのあるグルに献身しようとしている人が一人だったらいいけども、一人じゃないから、ね、大勢の人があるグルに対して献身しようとしたら、その献身しようとしている人同士がライバルになってしまって、で足の引っ張り合いになってしまって、で嫉妬の嵐が狂ってしまう、嫉妬の嵐でみんなが狂うことになる。 なるんですよ、本当に。それがもちろんオウムでも起こったし、あらゆるアシュラムでも起こってるし、あらゆるチベットのお寺でも起こってるし、ね、たったこれだけのことじゃないですか。みんながある先生が素晴らしいと思ってある場所に行ってすぐにみんなディサポイントするの、たったこれだけのことでしょ。ただこれしかないんですよ、みんながディサポイントするのはね。だから、そういう、ことなのね。で、これが非常に難しいポイントで、で結局ね、なんていうかな、ここがアシュラムにとって、サンガにとって、お寺にとって、常に、まあ、私宿和っていうね、もう運命的な病って書いたけれどもだと思います。これ歴史的に言ってもそうでした。そして現代私が30年間私もうろうろあらゆるところ行ってきたんだけども、あらゆる場所で同じ病気を見てきて、要するに同じウイルスを見てきて、同じウイルスによって多くの人が傷ついて悩んでいる。結局全く同じ香港なんとか映画だとかいう全く同じウイルスなんですよ、これは、ね、で全く同じウイルスがヨーガのアシュラムにも、チベットのお寺にも、日本の禅寺にも、あるわけね。で、みんな、この、同じウイルスだから、同じ症状が出るんですよ。同じ症状が。ね、で、ここの問題なのね。で、それはどこが問題なのかっていうと、要するに、まあ、グルっていう人がいて、まあまあ、インチキなグルだともう最初が問題外ですよ。で、例の自称、自称最終下脱者と、そう、自称ベートーベンと同じ、自称ベートーベンと自称最終下脱者と同じようなもんじゃないですか。ね。それはまあ、だから問題外です。だけども、中には、まあ、本当のグルもいる、当然いるわけですよ。本当に、青空に、触れたことを触れているグルも当然いる。で、青空に触れたグルの周りには素晴らしいアシュラムが、素晴らしいサンガができるかっていうと、うん、私の見解で言うと残念ながらそうじゃないんですよ。残念ながら。なぜ？それさっきも言ったように自称最終下脱者だった問題は分かるじゃないですか。自称最終下脱の前にわけの分かんないものができちゃったわけね。それは分かるわけですよ。全部がインチキだったんだから。だけど本物のグルの周りでも非常に問題のあるサンガができる、問題のあるアシュラムができることがあるのね。実際そうなんですよ。なぜ？簡単な話で、グルが純粋すぎちゃうんですよ。グルが純粋すぎて、グルはもう本当に青空に触れっぱなしだから、もう青空の意識でずっと生きている。だけどその周りにいる人たちがみんな雲だから、そうすると青空に触れっぱなしのグルは雲だらけのお弟子さんたちの気持ちが分かんなくなっちゃうんですよ。これも私嫌ってほど見てきて、で結局そうするとこの 青空に触れているっていう意味では本当のグルだったんだけども、だけどあまりにもそのお弟子さんたちの扱いが下手すぎるっていうことが多かったのね。結局あまりにもグルが純粋すぎちゃって、純粋でない人たちの気持ちがもう分からなくなってきてしまった。で、それでこの本物のグル、みんなもやっぱこの人のが本物だってこれ分かるから、で、そうするとこの人をめぐってとんでもない嫉妬の嵐が 荒れ狂うっていうのがもうお決まりのパターンなんですよ、本当に。なのね、じゃあどう間違ったの、もう当然わかりますね。結局みんなが青空の求め方を間違えた。我々はそのグルから何を学ぶべきなの、自分自身がどうやって青空に触れるかを学ぶべきであって、そのグルにしがみつくことではないんですよ。それはお釈迦様が一番嫌ったことなのね。お釈迦様にすがりついた人、あの人は蹴っ飛ばすわけですよ。まあ蹴っ飛ばしたのかしない、まあ最近ではあのダラヤマ法さんは蹴っ飛ばしますね、完全にね。法様についてしがみつく人たちに、法様はどうやったら自分があなた自身が青空を発見できるかっていう方法をあれだけ根節丁寧に話されてるわけね。あんなご老体でもうとんでもない旅行をね、こなしてるわけですよ。だから私らはダラヤマ法様からどうやって青空への、触れ方を青空へ入っていけるかをただ学ぶべきであって、法様にすがってはいけないんですよ。で、法様っていうのはあの人もチベットのおじさんだから、ね、だから雲としてのグルと青空としてのグルを絶対にごっちゃにしてはいけない。で、グルへの崇拝とか献身とか言っても、それはあくまでも青空としてのグルに対する献身であり崇拝であるべきであって、雲としてのグルにそんなことしたらとんでもないことになってしまうっていうことですね。いいですか。で、これが本当にもう鍵になるから、で、それでね、だから、例えば道元禅師が少子に合わずんば、正しい師匠に合わないんだったらば、そんだったらばもう修行なんかしない方がマシだとおっしゃってるわけなんですよ。つまり正しい師匠っていうのは一般の文脈で言うと、青空に触れて青空への触れ方を教えられる人ってことですよ、正しい師匠っていうのはね。だからその人 に合わなかったらば、結局青空っていうものを具体的に知らない人には青空の触れ方なんか教えられるわけないじゃないですか。だからその青空 を具体的に知らない人と一緒に座禅したって意味がない。だそんな座禅ってやめた方がいいよっていう話ですね。当たり前ですよね。だから少子 に出会わずんばってことの意味です。ね。だからそれは問題外なんですよ。ね。でも問題は、本当に少子に出会った時に、本当に青空に触れた、経験のある、そして青空にどうやって触れられるのかを教えられる先生に幸運にも会った時、その時ですらまだ問題があるわけね。で、どういう問題があるかというと、まあちょっとある人から非常に面白いメールをいただいて、で、そういう時ですら行き詰まってしまうことがある。で、なぜか、どういうふうに行き詰まる。まあこの人はこの人自身の経験を語ってるんだけども、それはあの先生に指導していただいていればなんとかなるというしがみつきです。で、先生が素晴らしければ素晴らしいほど、この心を、ね、しがみつきの心をね、を手放すことができなくなってしまうという矛盾。わかりますね。だから、その、やっぱり青空に触れた人っていうのは、普通の人とはやっぱり違うわけなんですよ。ね。さっきインドのおじさんなんて言っちゃったんですけども、やっぱり会えば、まあ、私この人たちとはすれ違ったら会ってないんですけども、会えばまあやっぱり輝くようなとこは当然あるわけなんですと、当たり前だけどね。やっぱり一般の人とは全く違う、ね、だからしがみつきたくなるんですよ、正直言っちゃうとね。正直言っちゃうと あの法王様だって輝いてるじゃないですか、ね、だから輝いちゃってるからやっぱり法王様ってしがみつきたくなるんですよ我々は、ね、あのだけどもそこでしがみついたらもうアウトなのね。で法ダライマ、例えばダライマ法みたいな本当の先生だったらばしがみついてくる人蹴飛ばしてくれます、あの人だったら、ね、だけど中にはとんでもない人たちがいて、よしよし俺の弟子になれとかねっていう風になったらもうアウトですよね。いいですか。はい。で、だからその青空に触れた先生っていうのはやっぱり他の人とはやっぱ違う。だからどうしてもその先生にすがりつきたくなる気持ちはどうしても起こってしまう、ね、今まで散々変な人ばっかりに会ってきたんだから、その中に今まで会った人間とは全く違う種類の人に会った時に私らはやっぱりうわーと思って、で すがりつきたくなるのは当たり前なんだけども、だけども、うん、それはやっぱりダメなんですよ。だから そのすがりつくんではなくて、その先生から学ぶべきたった一つのことは、じゃあどうやったら私自身が青空に触れられるのっていう話ですね。要するに、なんていうかな、白衣を着た立派なお医者さんにしが目の前にすると、助けてってね、しがみつきたくなるのはわかるんだけども、でもそのお医者さんから学ぶべきなのは、どうやったら私の病気を克服できるのっていう、その正しい治療法ですね。いいですか。はい。で、だからある意味ある程度その先生との間の距離を取らなきゃいけないっていう面も確かにあります、ね。で、まあ、あの、まあ、私はちょっとこの、この問題はもう本当にサンガにとってがんみたいなもんだってね、あの書いちゃったんですけども、だけど、まあ、ご存知のようにね、多くの、がんの患者さんたち、まあ、がんの患者、比喩的な意味じゃなくて、本当の意味でのね、人たちっていうのが非常にユーモアに溢れた素晴らしい人たちだってね、まあ、がん患者の会なんかに実際に行くと分かるかなと思うんですけどね。まあ、それはなぜかって言ったらば、もう、生児の問題が、生と死の問題が全然理論的な問題ではなくて、自分のリアルな問題としてくるから、だからそういうふうにリアルな生と死の問題を考えている人たちというのは、まあ結果として明るくなるんですけどね。でもう生と死の問題考えたくないなんてやってる人が大体みんな暗くなってやったけど、それで、だからそういうがん患者の人ががんっていうものに触れることで、がんというものを自分の中に抱え込むことで、実は青空の方へ行ける人が結構多いですね。で、前も言ったけど、私は結構末期のがん患者の人と話すことは結構好きなんだけど、で、それと、まあ同じようにね、だからこの、もうまあ、とにかくもう問題に詰まってるわけですよ。ね。青空が問題なんてはっきりしてるわけ。そしてとうとうこの青空に触れたことがある先生に出会ったわけですか。で、その先生はやっぱり今まで出会った全ての人とは違うわけ。やっぱ輝いてるんだ、輝いてるんですよ。だからついフラフラとしがみつきたくなるわけね。これしょうがないのよ、しょうがない、しょうがない、これは。だけどもしがみついてしまったら、やっぱりもう、私がいて、先生が一人だったらいいじゃないですか。ね、仲良く、ね、しがみついてればいいんだけど。だけども、悔しいことに、私の隣に酒井さんもしがみつこうとしてね、私の隣の山下さんもしがみつこう。邪魔なんだよ、酒井さんってね。山下さん邪魔だってね。これ私一人のグルなのってしたくなるんですよ。当然そうなるじゃないですか。そうすると私は酒井さんと戦わなきゃいけなくなるわけね。ね。で、すぐ、そうなっちゃうんですよ。 で、そんなことばっかり起こってるわけ。アシュラムでも、どこでも。だから、それだからこそ今ここでなんとかこのしがみつきたくなる気持ちを手放して、なぜかってしがみつきたく気持ちによっては苦しみしか生まないから。ね。で、私らはその先生から純粋にただ、青空に触れる道を教わるだけですね。はい。だからもうここまで問題が煮詰まれば、そして煮詰まってこの、グルへのしがみつきっていうのは最後の落とし穴の一つ、結構大きな落とし穴の一つですけども、まあ、これも最後の方のものだからこれさえ超えたらあとは、自分自身が青空へ向かって入っていくだけですね。はい。それしかないです。だから、まあ、さっき言ったように、この宿は、もう、宿命的な病気なんだけれども、でも、これを乗り越えることができたら、サンガはもう一回生き返る。もう誰も、青空と雲とをごっちゃにしない。どこに青空を求めるべきかをちゃんと分かっている。そして青空に触れた人のがとてつもない魅力があったとしてもその魅力に心を失うことはもうない。で、自分自身がこの青空に触れたことがある先生に出会ったならばその先生から学ぶべきことはどうやったら青空に触れられるのってその唯一それだけであるですね。はい、それが、やればこの、サンガとしての宿話を乗り越えることはできて、そしたら一気にそのサンガは一時的にはねいろいろ問題抱えちゃうんですけれども、それによって最後の迷いっていうものを手放していけるんじゃないかなと思います。ごめんなさい。また時間なくなってしまった。すいません。いや、ちょっとごめんなさい。今日はね、また非常に重要な問題だったんで、質疑応答はできなくて。まあ、今日ここにいる人とはね、この後お茶飲みながらやります。ですからね、ポッドキャストで聞いてる人も、まあ、ポッドキャストしか聞けない人がいるから、なるべくここで質疑応答したいんだけれども、ね、どうしても時間的に無理な場合もありますので、ね、実際の質疑応答はちょっと一方案に来ていただいてやりたいと思ってます。で特にねもうこうお分かりのように今度の京都がとんでもないことになるのはもう目に見えていて、いよいよシカンダ 3.0 が出ますから、で精神だからもう一日中いるから一日中座禅やった後夕方のね、6時ぐらいに、1時間ぐらいちょっとお茶飲みながら質疑応答の時間を設けてます。接種の場合はね。で、その時に非常に、突っ込んだ質疑応答になるのはもう目に見えてますので、士官ただ3.0っていうのに、聞いていても立ってもいられなくなった人は、ぜひぜひおいてください。特に、ね、お願いします。はい、じゃあ、衆生無変性願度ね、やっていきましょう。衆生無変性願度煩悩無尽誓願願法門無量誓願学仏道無常誓願成衆生無変誓願度煩悩誓願願法門
く仏道無常誓願状春情無変誓願道煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道